東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害医療国際協力学分野教授の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
今年の5月に江川先生の研究室の佐々木博之先生にお越しいただいて、はい、そうですね、DMAT ですとか熊本地震の医療対応についてお話を伺ったんですけれども、はい、今月江川先生からはどんなお話を伺えますでしょうか。
はい、
まず今朝はということですね。
はいはい、まず今朝はですね、アジアの各国、 ASEAN の各国があるんですけれども、はい、そこで起こっている今災害医療体制の標準化というプロジェクトに関してお話をしたいと思います。
は
い、でこれはアーチプロジェクトという名前がついていまして、日本の JICA 国際協力機構が支援をして、ASEAN の各国ですね、そこに災害医療の体制を構築していこうというプロジェクトになります。で代表中心的な役割を果たしている国はタイで、タイ の災害医療の体制中心となっている先生たちや看護師さん、いろんなその医療関係者がですね、日本の災害医療体制を見学をしたり学習をしたりして、その日本が取っている災害医療体制というのが非常に優れているということを認識していただいてですね、ぜひそれをタイにも導入したいということから始まったんですね。ただタイでだけその災害医療体制を整えるのではなくて、タイというのはご存知のようにいろんな国に囲まれていて、東南アジアの ASEAN の中でも中心的な役割を果たしている国なわけですね。
はい、
で ASEAN の国というのは東南アジアにあってで、非常に災害の多い地域でもあるというそういう共通項を抱えているわけですね。
そうですね。
ですのでそういう自然災害あるいは感染症、あるいは人為的な災害に対して共通の認識知識それからスキルを持って対応しようというのがこのプロジェクトの、そもそもの始まりなんですね。で昨年の11月にバンコクで開催されたアジア太平洋の災害学会というところで、キックオフミーティングが開かれて、教育や訓練それから体制を整えるために必要な動きというのはどういうことかというミーティングが開かれたんですね。
はい、
でそれによって ASEAN 各国の中で災害医療というものをどうやって標準化していくかという試みが始まったということになります。
はい、で具体的に今年そのタイから、何人かいらして、まあ、講習を受けたり、
そうですね、
学ぶ機会があったんですね。
はい、3月にタイから20人ほど のチームがですね、医者だけではなくて、看護師さんそれから薬剤師さんそういったロジスティックスを担当するような方も含めて来日していただきまして、で東京の JICA を中心にですね、新潟中越の経験を学んだり、それから東北地方で、東日本大震災の経験を学んだり、ということがあったんですね。で私どもは逆にこちらから東京に出かけていってで、その医療従事者の方々に、病院としての先ほど出てきました佐々木先生の、受援力のことであるとか、それから事業継続性計画 BCP と病院でも BCP を持たなくてはいけないということであるとかを、講義をする、あるいは災害の時にメンタルヘルスがどのように被害を受けるか、これは富田教授ですけれども、講義をしたりしたんですね。で私は何をしたかというと、その避難所運営ゲームという災害の時に避難所で一体どういうことが起こって、避難所は自分たちで運営するものですけども、どうやってその避難所のマネジメントをするかということを体験できるゲームを静岡県が開発してるんですね。この避難所運営ゲームというものを私ども英訳させていただきまして、これは静岡県の許可を得て英訳させていただきまして、で国際的にもこのゲームは非常に興味を持っていただけるということで、実際にタイから来たその20人の方々に避難所運営ゲームを体験していただきました。はい、実際に避難所はどういうことが起こるのかと簡単なレクチャーをした後にゲームのやり方を説明して、で本当に避難所を運営する避難所の受付のチームを形成するところからですね、実際にやっていただいて、だいたい2時間 3時間近くかかるようなゲームではありますけれども、はい、非常に興味を持ってやっていただきました。どうしてこんなことが起こるんだろうっていうようなことをですね、例えばトイレの問題、一体あの学校のトイレ、学校が避難所なんですけど、学校でトイレを使っていいのか悪いのか、あの物が届く、あの駐車場はじゃあどこでするんだ、果てはですねタバコはどこで吸えばいいんだとか、それからプライバシーを保てないとか、
はい、
あるいはペットを連れてきちゃったんだけどどうしたらいいんだろうか、こういったことを、あの、まあ、その身になったつもりで体験していただくことができるんですね。こういったゲームをやっていただきまして、非常にあの高い評価をいただきました。
は
い、
あの
興味を持っていただきましたね。はい、それも含めて、あとはあの日本で行われている災害医療の体制は一体どうやってこういうふうにうまくいっているのか、あるいはそれに必要なあの組織であるとか予算であるとか、体制っていうのはどういうものなのか、教育や訓練をどうしたらいいのかということを、あのご理解いただいた、で持ち帰っていただいて、ASEAN 各国でそれを標準化していくというふうな一連の流れになるということなんですね。
はい、なるほどね。そうすると本当にアジア各国のその災害医療に対する体制があの共に底上げされていけば、
そういうことですね。
ですね。
はい、はいはい、災害が起こった時に人々の健康というのは非常に大きな被害を受けます。ですので、一番いいのはやはりその国の言葉を話して、その国の医療を知っているその国の災害医療チームが活動をするということですね。
はい、
ただその国だけでは対応できないような大きな災害が起こった時には、近隣の各国から同じ知識、同じ言葉、その、まあ専門用語ですね、こういったものを持ったあのチームが救援に行って、でより速やかに、よりあのスムーズに、あの自分のところの医療が復興するまでの間を手助けできると、こういった体制が取れれば非常にアジアっていうのは災害が多発するんだけれども災害に強い地域になるということが予想されますね。
なるほど。はい、ということで池さん、そのアジアにおける災害医療対応標準化を目指す、プロジェクトについてお話しいただいたんですが、このアーチプロジェクト、なんか素敵なネーミングですね。
そうですね、あのアジア健康レスポンスコーディネーションっていう、あの名前になると思うんですけれども、
はい、
アジア、ASEAN各国をまたぐような、こう輪をかけるというふうな意味がありますね。はい、アーチをかけるという意味がありますね。はい、
素敵なネーミングですね。そのアーチプロジェクトについて今朝は伺わせていただきました。江川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。